親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
ということで、先週高砂に昭和42年26歳の金子正男青年は会社が移ったということで、同時にそこで暮らすように兄弟でなって、はい、お父さんとお母さんと別々に。そうでしょ、
う
ん、
そうだね。
で、経済の話をしてくれたので、うん、私がこうなんかやじ馬的に、うん、やっぱりちょっと もう儲かってきたからこうやって工事移したんだよね、本社移したんだよねなんて聞いたけど、
うん、
経済の話をしてくれたじゃない、
うん、
ちょうど昭和42年ぐらいの、まあ、日本の経済も含めてなんだけど、うん、この辺は親父どうなの？
そうだね、
うん、
まさに日本が高度成長時代に入ったよね、
うん、はい、うん、
でね、高度成長って何言った時に、
うん、
日本全国の生産高が、うん、まあ、上がった、
うん、
でそれをお客さんが何でも、うん、要するに物を作ると売れる、
うんうん、
物を作れば売れる、
うん、
っていうことはどういうことかっていうとね、
はい、
少し若干インフレ気味なの
よ。
だから今、うん、先に、
うん、
設備投資でも何でもした方がいいわけ、
うんうん、
特に、うん、これは一番大きいんだけど土地ね、うん、
土地ね、
うん、土地がどんどん値上がりしていく、
うん、
ね、
うん、
で何せもう場所が欲しいんだから、みんな。
だから思わぬところの土地価格が上がってるっていうのが、うん、
それはね、バブルとは違うからね。
そうだね、違うね。
実質欲しいから、
うんうんうん、
それに伴って、だから金利も高い、
うん、
もう銀行金利、借入れ金利がめちゃくちゃ高いんだ、
うん、
ね、
利息少ないのにね。
だって1割弱だね、年間1割弱の金利払うんだよ
ね。
で
利息何円なのにね。
ところがそれを借りて、うん、借りてまで買ってもね、
うん、
物価の方がもっと高くなってっちゃうのよ、
うんうんうん、
ね、
うん、
だから、今年例えば早くこう借りた、
うん、
で手に入れた、
うん、
来年になったらもうそれじゃとても買えない、
うんうんうん、
もっと金利払っても、うんうん、それの方が、うん、まあ得っていうことになる時代だったんだ。
ねえ親父さん、うん、今昭和42年に高砂に移転したじゃない、うん、でもこれは言ってみたら実家の家業っていうか、あくまで家業、お仕事の場所が変わったっていうことなんだけど、うん、経済成長の始まりっていうか高度成長、
うん、
高度成長っていうのはこのあとやっぱり70年代にいろいろインフラが整っていくっていう時代なので、うん、その見通しみたいなものって親父の目から見て、うん、日本行くぞみたいな感じだった？
いや、正直言って分からなかった。
分からなかった。
分からなかった。なぜかというと、
結構ほら10歳ちょっとだから。
まだ20代だぜ、おい。分かるわけないよ。
あ、そう。
もう過去を振り返って、あの時こうだったな、いうだけで、
うんうん、
そりゃあの時は、お客さんから注文をどうやってこなしていくか、
うんうん、
要するにちゃんと約束を守る納期とか寝室とか、そういうものを、その、守って、お客さんの、喜ばれるような、品物を収められるかの、うん、ただ一点それだけなんだ。
これもさ、うん、ずっと聞いてくれてる人は分かると思うんだけど、うん、金子正男って私がお付き合いをさせていただくようになってね、親父の一貫して変わらないことっていうのは、親父は約束を破らないよね。
守る
ね。
だって
守るって名前にしてくれる
よ、ね、なくなっちゃうもん。
ん、
信用第一ってよく言うじゃない。
それが一貫して、幼い時から、 親父が一番最初ここで
そうだね、そう言われればね、
うん、親父の話をしてくれたじゃない、
うん、
だからやっぱり誰の背中を見てくるかによって人は違うんだな、誰が先導になるんで違うんだな、誰と出会うと違うんだなって親父からいっぱい私学んできたのね、
うん、
だから葛飾区でも親父を尊敬する私世代の人っていうのは男の人でも多いけど、
うん、
でじゃあまあ親父さ高砂に移った時は行ってみれば、うん、まあまだ家業だよね、
家業
でここからやっぱり数年やっていくっていうのは年は重なっていくんだけど、うんうんうん、これ株式会社っていうのになるまでの数年っていうのを親父はどういうふうにしてたのかっていうのを、
うん、
私は来週聞きたいと思ってんだけど、なんかババアみたいになっちゃった今、
うん、それはその例えばどういうこと
つまりさ42年にね移った時は、うん、飽きないっていうか、まあ、家業だったじゃない、あくまで、
うん、
そうじゃない、
うん
ね、それで昭和46年に法人登録をするっていうことは、
うん、
算数計算すれば3年後だよね、
うん、
この3年間に
4年だね、ちょうど4年
4年ね、うん、そうすると親父は30歳っていう、
そう
それでもまだ若いよね、
若いね、若かったね、
そこのところの、うん、実は3、4年の金子正夫を知りたいと思うんだけど、
うん、あのね
来週話してほしいんだけど、
その辺からねそろそろね、
うん、
自分も企業人としての勉強し始めたの、
その辺を来週、
まあそうだね、
ちょいとお時間になりやしたでは
そうか、
うん、株式会社という会社の第一歩を踏み出す、来週またお願いします、
はい、
よろしくです、
はい、ありがとうございます。
汗の陰で育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増、高度成長。そんな時代に巡り合い、お金で事業も順調に継続することができました。 てからは苦しい中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生を、ゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、60年の人生、おかげさまで迎えることができました。